平成29年度施政方針抜粋。我が国の景気は緩やかな回復基調が続き、雇用・所得環境の改善など期待感もある一方で、非正規雇用者の増加、またイギリスの EU 離脱やアメリカ合衆国での新政権発足など、先行きの不透明感を拭いきれない状況が続いております。平成27年の国勢調査結果では、調査開始以来初めて我が国の人口が減少し、今後の自治体運営においても将来をしっかり見据えた舵取りがこれまでにも増して必要であると考えるところです。この間、本市におきましては少子高齢化や人口減少への対応など、さまざまな行政課題に積極的に取り組み、市民の皆様が将来に希望を持ち、安心して暮らせるまちづくりを進めてまいりました。これからも、本市がさらなる発展を遂げることができるよう、今後10年間のまちづくりの指針となる新たな総合ビジョンを策定させていただき、町の将来像の実現に向けた各種施策を積極的かつ効果的に実施してまいりたいと考えております。平成29年度予算につきましては、本市の重点施策であります子育て・教育・安全・安心はもとより、各分野の施策を着実に実施し、市民生活をしっかりと支える予算とさせていただいたところです。今日、私たちを取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、今後も私たちのふるさと富田林がきらめきの町として光り輝き続けることができるよう、そして新たな総合ビジョンに掲げる市の将来像、人がきらめく、自然がきらめく、歴史がきらめく、みんなで作る笑顔あふれる町、富田林を実現することができるよう、力強く姿勢を推進してまいりますので、市民の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。富田林市長、多田俊樹。市政方針の全文は、情報公開課または市ウェブサイトの市長のページでご覧いただけます。市記雑感。富田林市長、多田俊樹。4月を迎え、気分も新たに29年度のスタートを切る季節となりました。入学、入社など、それぞれの人生の歩みの中で、大きな節目の時期であることは間違いありません。さて、開設以来、今年で40年を迎える富田林病院ですが、施設や設備の老朽化が相当進んでいます。今後も地域の中核をなす公的病院として、市民の皆さんに良質な医療を安定的に提供するために、病院の指定管理者である大阪府済生会と協議を重ね、この度、ようやく建て替えに関する合意が整い、市議会のご理解もいただき、2月に両者の間で基本協定書を締結することができました。今後は建て替えに向け、大阪府済生会とともに具体的に取り組んでいくことになりますが、最大の課題である医師の確保については、近畿大学医学部附属病院との連携が確約されており、完成後は市民の皆さんに、これからも安心して医療を受けていただける体制が整うものと考えています。工事の着工まではしばらく時間を要し、また着工後は病院を利用される人や入院患者さん、付近にお住まいの皆さんには、何かとご迷惑をおかけすることになると思いますが、何卒ご理解、ご協力をお願いします。 なお、具体的な予定については、今後、広報誌などを通じ、随時お知らせしていきます。障害者・障害児の出張相談窓口のご利用。障害者・障害児の相談支援は、次の各事業所で実施していますが、市役所障害福祉課内にも出張相談窓口を開設していますので、ご利用ください。予約は不要です。各事業所の主な対象者と日時は次の通りです。相談支援センター R 障害の種別を問わず、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。地域活動支援センター時和に、主に精神障害者、金曜日午前11時から午後5時。ピーチネット、主に障害児、水曜日午前11時から午後5時。問い合わせ、障害福祉課内、障害者相談支援センター。内線162。障害児・障害者歯科診療。心身に障害のある人で、地域の歯科診療所において診察が困難な人の歯科治療、口腔衛生指導などを実施しています。予約が必要です。時、毎週木曜日、祝日・年末年始は除く。午後1時から5時。ところ、河内長野市立休日急病診療所。河内長野市菊水町 2-13。申し込み、月曜日から金曜日。祝日、年末年始は除く。午前9時から午後5時までに、河内長野市立保健センターへ。電話、55-0301。避難行動要支援者名簿に登録を。東日本大震災などの災害を教訓として、25年6月に災害対策基本法が一部改正され、新たに避難行動要支援者、災害の際に自ら避難することが困難な人、避難行動要支援者に係る名簿の作成を市町村に義務付けるなど、避難行動要支援者対策の強化が図られました。本市においても、災害時の避難行動要支援者対策として、ご本人の申し出などにより、避難行動要支援者名簿に登録し、支援が必要な人の情報を適切な情報管理のもと、地域の支援組織に提供して、いざという時に備えていただく取り組みを進めています。同名簿への登録を希望される人は、地域福祉課または地域の民生委員・児童委員までご連絡ください。問い合わせ、地域福祉課、内線282-285。年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。これまで老齢年金を受け取るためには保険料納付済期間、国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険などの加入期間を含む保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でしたが、8月1日火曜日からは、資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになります。対象となる人は手続きが必要です。65歳以上で対象となる人には、7月までに日本年金機構から年金請求書が順次送付されます。届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。 提出先は同請求書に記載。保険料を納付した期間などに応じて支給される年金額が決まります。また、年金を受け取るために必要な資格期間が10年に満たない場合でも、サラリーマン、厚生年金保険や共済組合の加入者の配偶者期間や年金記録が統合できていない場合などを含めると、年金受給資格期間の10年を満たす場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531、65歳以上の人に、成人用肺炎球菌予防接種の費用助成を実施しています。本市では、国が指定する定期接種対象者、今年度、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人、定期接種対象者だけでなく、65歳以上の人に、成人用肺炎球菌予防接種の費用助成を実施しています。対象者、65歳以上、昭和28年4月1日以前生まれで初めて接種する人、60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス、HIV により免疫機能に障害を有し、身体障害者手帳1級または同程度の障害がある人、これまでに接種したことのある人は対象となりません。再接種する場合は全額自己負担です。かかりつけ医と相談し、5年以上の間隔を空けて接種してください。実施期間、4月1日土曜日から30年3月31日土曜日まで。実施医療期間、4月号広報に織り込みの平成29年度保険事業案内に記載。実施医療期間以外で接種希望の場合は、助成額を還付しますので、接種前にご相談ください。上限あり。費用3000円。定期接種対象者で生活保護世帯の人は、無料で受けることができますので、接種前にお問い合わせください。申し込み、保健センター、電話 28-5520。接種前に必ず保健センターにご連絡ください。直接医療機関に行っても接種できません。みんなで石川大清掃。3月5日、第34回石川大清掃が実施されました。当日は天候にも恵まれ、約6500人の市民の皆さんが参加し、市内を流れる石川とその支流を一斉に清掃しました。参加者らによって、河原に落ちている空き缶やペットボトル、ビニール袋などのゴミが拾い集められ、約 55.5 トンのゴミが回収されました。参加していただいた皆さん、ありがとうございました。思い出胸に学びや巣立つ。3月14日、市立中学校で一斉に卒業式が実施されました。東洋中学校では、多数の保護者や在校生らが見守る中、厳粛な中にも和やかな雰囲気で式は進行し、校長先生から109人の卒業生に1人ずつ卒業証書が授与されました。卒業生の歌では、3年間共に過ごした仲間との思い出と絆を胸に、 全員が心を一つにして合唱し、感動的な式になりました。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。地域ぐるみで防災対策を学ぶ。2月21日、東城小学校で、災害に強い、人に優しい、きらめきのまちづくり講演会として、防災学習会が開催されました。これは、本市が地域交流の促進と災害に強いまちづくりを目的に企画したもの。当日は、日本赤十字社職員による巨大地震への備えについての講演に続き、ハンカチや T シャツなど、家にある身近なものを使った応急手当の方法を、同小学校の5、6年生と保護者、地域住民らが体験しながら一緒に学びました。